木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。
私ね、毎日犬の散歩をしてるんですけれどね、はい、朝7時に出たりとかするときはやっぱ寒いなって感じなんですけど、今日10時にね、はい、出たら意外と暖かかった。
今日は暖かいですよ ね。私もいつも通りダウンコート着てたんですけど、汗かいちゃって、
ね、今日少し暖かいですよ ね。
暖かくなりました、うん、
あの、知ってました、スターバックスコーヒージャパンから、はい、今日から店頭販売の、うん、桜のタンブラーとか、
知ってますよ、
ね、あと、はい、マグカップ、ね、販売されるってことなのね。
少しね、そう、春が近づいてきたかなーなんてね、
はい、思いますが、早く、はい、あったかくなってほしいです、はい。そんな木曜日、注目の街、ここ、武蔵小杉から発信、武蔵小杉の大からな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちの、これまでやこれから、そして、今に迫る、どんどん早口噛みまくりかもしれませんが、そんなのへっちゃらでお送りするトークバラエティ、あなたの川崎ショータイム、小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました、はい。本日の番組メインパーソナリティは私、小杉のマドンナになりたいんだけれど、まだまだまあどんな人って終わっている DJ 恵子こと武蔵小杉在住の笹田恵子です。そして私のお隣には、
はい、本日アシスタントパーソナリティに入っております、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい。さあ、毎度お伝えしておりますが、新型コロナウイルス感染ね、拡大防止のため、ここ川崎 FM スタジオ内の人数制限しておりまして、はい、番組プロデューサーのシチューさんともう一人のパーソナリティのゆうゆうね、はい、スタジオの外から見守っててくれてます、うん、はい、番組コーナーのゲストの方にはね、もうスタジオにお入りいただいております、はい、先ほどうって声出してい
ってもらってくださいましたね、
はい、ご紹介いたしましょう、はい。さあ、今日はですね、川崎市環境総合研究所の取り組みということでね、お話を伺っていきたいと思います。川崎区は殿町地区、多摩川を挟んで羽田空港の目の前に位置するキングスカイフロント、ライフサイエンスと環境分野における70もの企業や研究機関が集まる世界最高水準の研究開発拠点です。そのうちの一つ、川崎市環境総合研究所に勤務するのが本日のゲスト、小川雅史さん。私たち市民のため、多様化複雑化する環境課題の解決に向けて日々研究に取り組む小川さん。研究と聞くと難しそうですが、その具体的なお仕事内容は、そして私たちの生活にどう関係しているのでしょうか。来月には羽田空港とつなぐ多摩川スカイブリッジが開通して、ますます注目が集まるキングスカイフロント、その周辺についてもお話しいただきたいと思います。小川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
は
い。
もう、あの、今日はスーツ姿でね、お越しいただいておりまして、ね、報道番組の小杉スイッチオンになってまいりました。ということで、小川さん、あの、番組後半の、はい、ゲストトークコーナー、はい、たっぷりとお話ししてくださいね。
はい、
よろしくお願いいたします。さあ、皆様からのね、お便りメッセージをお待ちしておりますよ。小川さんに対してのね、質問でも何でもいいですよ。あの、スタジオ外にいるね、プロデューサーのシチューさん、ゆうゆうにもね、いろいろお便りくださいよ。パソコンやスマホから、小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターのリプライハッシュタグなどにカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。Facebook もあるので、そちらでも大丈夫です。採用された方で、住所と本名が記載されている方は、小杉スイッチオンの素敵な特製ステッカーをプレゼントします。さて、気になる中原区のお天気も紹介しましょう、はい。今日はですね、先ほどもお伝えしましたように、少し暖かく感じはするんですが、はい、最高気温9度で、10度はいってないみたいね。
意外と、
うん、意外と。でも、あの、武蔵小杉、日が当たるところ、やはり暖かいですね。風がちょっとあるんですけどもね。はい。はい、とにかく、雨の心配はなさそうな中原区です。はい、湿度がね、18% と相変わらずね、乾燥していますのでね、お肌のトラブル気をつけましょうね。
あ、お肌。
乾燥
ね。
お肌ね。
カサカサになっちゃいますからね。
はい。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住まうあなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、プーリアム武蔵小杉店。
食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
ちょっとリスナーの皆さん聞いてください。スイッチ、ここで一旦 CM スイッチオンっていつも私言うところ、
それ話すんですね。
スイッチインとか言っちゃったんです
ちょっとかっこよく設定
ノリにノリに乗ってます。 79.1MHz 川崎 FM の電波からまたサイマルラジオでも生放送で、またね、小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。武蔵小杉から発信、武蔵小杉の地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで、はい、発信しております、はい、川崎翔太郎次スイッチ。本日のお相手 DJ けいこと、
はい、ゆるお姉さんです。
はい、よろしくお願いしま す。本日のゲストさんはね、スーツ姿の小川雅史さんなんで、はい、お若いんですよ ね、
ね、そうなんですよ ね、
お若いですね。あの小川さんね、ちょっと私見かけたツイートによると、はい、何かこれ山岳公民連携担当の小川職員がラジオデビューします。川崎市環境総合研究所の取り組みや3月11日の山岳公民連携成果報告会の周知をします。本人はハラハラドキドキしておりますが、ぜひ聞いてくださいなんてツイート上がってますよ。
そうなんですよ、この僕の今のハラハラドキドキの心境を全国に発信されるとは思ってなかったんですけど、
はい、ツイッターがね対面してくれておりますが、何かあの事前にいただいた、はい、情報によると、はい、小川さん水曜どうでしょうっていう
あら
ドラマが好きだとかなんとかかんとかなので、このフリートークちょっとここの話しちゃおうかななんて思ってるんですけどね、うん、なぜかと言いますと、ゆるお姉さんも水曜どうでしょう好きなんです。
好きなんですよ、はい、見ております。
リスナーの皆さん水曜どうでしょう知ってますか。まず小川さんからご紹介があります、どうぞ。
はい、番組のご紹介、
はい、水曜どうでしょうっていうのはですね、北海道のローカル番組で、1996年かなくらいから始まったバラエティ番組でですね、有名な大泉洋さんが、若い時から出演されてた番組で、全国に熱狂的なファンがいらっしゃいました、ね、私もその一人として日々、はい、どうでしょうを見ながら、はい、楽しませていただいて
る、楽しませていただいて
素晴らしい番組です。
ねえ、はい、リスナーの皆さんももうねご存知の方いらっしゃるかもしれないんですが、多分小川さんが生まれるぐらいに始まってるのかな、第1回目とかは。
そうですね、本当に生まれて、ね、もうすぐに始まったような番組で、
ね、それをなぜ小川さんが好きになったのか、はい、どうぞ。
大学受験を控えていてですね、勉強ばかりだとちょっとリフレッシュが必要かなというところで、YouTube をちょっと当たっていたところですね、
はい、
大泉さんっていう見た顔がサムネイルに映ってるなと思って、うん、そこをクリックしたのが最初の出会いですね。
はい、
まあ、その見ていくうちに少しずつハマっていき、徐々に徐々に勉強時間の減少に比例して長時間が増えていき、はい、いつの間にかハマっていたというような感じになってます。
なるほどね。今はなので YouTube で見れるんですもんね。
そうですね。
U-NEXT でもなんかね見れるのね。
U-NEXT、 あれああいう何でしたっけ、系列見れるんでしたっけ、
なんか
北海道テレビだから見れないのかななんて思って聞いたんですけど、
うん、でルルお姉さんからもなんか情報があるのよね、
はい、情報
ほら、
うん、
近所
に、そうなんですよ、はいはいはいはい、ここの近くのね南武線で、うん、2駅かな、うん、新庄のところに、はいはい、そのなんだっけ水曜どうでしょう のディレクター、うん、藤村くんと、うん、嬉野さん嬉しいの、
はい、
何でしたっけ、なんて言えばいいんだあれ、
ね、なんか、はい、お二人のディレクターお二人が、うん、その新庄を拠点として今後 YouTube のね撮影していくみたいで、
そうですね、
なので皆さん武蔵新庄ちょっと熱くなるかもしれませんよ今後ね、はい、そしてなんだっけ今ゆるお姉さんが、はい、嬉しいとだっけ言ったの、
あ、そうです、
藤村くんとか言ってるんですけれどね、はい、決してお友達ではない、
お友達ではないです愛称を込めたね呼び方でございます、
はいはい、先ほどねお打ち合わせの時に小川さんにねお伺いしたら、小川さんも最初はねそのクリックして、見つけたっていう感じだけれど、うんうんね、やはりそのディレクタープロデューサーの嬉しいと藤村くんが気になっちゃって、
はい、
そうですね、あの本来であれば、はい、あのテレビ番組って演者さんメインで進行するところ、うんうん、たまにですねディレクターメインで話が組んでる時があってあのすごい喋ってて途中で番組内でもあの他の共演者さんにあれこの番組ってディレクターそんなに喋るんですかみたいなあのコメントもいただいてるぐらいすごい喋る方でキャラクターが立ってるので、うん、我々も気づいたら魅了されているっていうような感じにはなります。
はい、もうルルお姉さんも私の横でうんうんうんうんうなずいておりますね。はい、リスナーの皆さん今日あの水曜どうでしょうの話をしにね小川さん来たわけじゃありませんのでね、
はい、
はい、その辺で話を終わらせときまして、はい、後半では固いねお仕事の話を聞いてみようかななんて思っておりますのでお楽しみにしていてください、はい、さあ皆様もねどんなあの番組見てるよなんてねお便りもらえたらと思います。パソコンやスマホからね送ってください。さあここで1曲聴いていただきましょう。本日は小川雅史さんのリクエスト曲、小川さんご紹介お願いします。
はい、せっかく武蔵小杉からこれ情報発信させていただいているので、うん、武蔵小杉出身のふみかさんで十字の方角
聴いてください。皆さんに1曲聴いていただきました。小川雅史さんのリクエスト曲でした。後からねもう1曲聴いていただくのでねそこの小川さんのリクエスト曲ですよ、楽しみにしていてください。さあ続いては武蔵小杉周辺の情報です。ルルお姉さんお願いします。
はい、お願いいたします、はい、ちょっと私事で、はい、さっきねあのお水飲んでたらあまりにも興奮してしまって伏せてしまって大丈夫かな。
水曜どうでしょうね。労働省じゃない、水曜どうでしょ う,
う, でしょう。
はい、お願いします。
はい、今週の武蔵小杉周辺情報のコーナーは、川崎市内にて2月内の締め切りの素敵なコンテスト、うん、アワードがあるそうなので、そちら、はい、2つご紹介させていただきます。アワードというよりは、うん、アワードというよりはキャンペーンですね。
キャンペーン、はい、
はい、1つ目は東海道川崎宿三角おみむすびレシピコンテスト、うん、はい、こちらあの三角おむすびってあるじゃないですか、うん、三角形のおむすび、
ね、う
ん、はい、こちらの発祥がなんとここ川崎なんですよ、
はい、
はい、まあ、ちょっと歴史を話すとあの徳川吉宗のご一行がこう川崎宿に来て、うん、で、そこで農民から炊いたお米を集めて、うん、そこで三角おにぎりを作ったそうなんですよ。もともと俵がね、うん、主流だったんですけど、
なるほどね、
そう、そこから、あの徳川家の、うん、こう御紋、うん、紋章に、うん、葵の紋章があの三角形なので、それに合わせて三角形を作ったらそれがすごく気に入ってもらえたようで、そこから御紋おむすびというのがその川崎地区の名物になり、三角おむすびがここ発祥というふうに、はい、なったという歴史があるそうなんですよ。はい、そんなね歴史と伝統をこう町づくりに生かそうということで、2015年から東海道川崎地区2023祭り実行委員会が立ち上がり、毎年レシピコンテストを実施しており、今年も開催されているそうなんですよ。内容をご説明しますね、うん、この東海道川崎地区三角おむすびレシピコンテストの、応募用紙があります、はい、応募用紙がね図書館ですとか、うん、いろんなあの川崎市内にあるんですけれども、うん、そこの応募用紙にオリジナルレシピ、三角おにぎりのレシピですとか、はい、あと写真やイラスト、まあ任意なんですけどこんなイメージですよっていうものを添えて、それを郵送やもしくは、持参電子メールなどで応募先まで提出いただきます。で、この中からこれが1回目の書類選考なんですけど、書類選考とあと試食会、そのレシピをもとにあの調理師さんが作ってくれるんですよの、試食会を通過した2作品が4月の上旬に行われる稲毛公園での、東海道川崎市2023祭り当日にそのおにぎりが販売されて、うん、そこで優勝作品が決定されるそうなんですよ、うん、はいはい、で他にもあの入賞作品ですとかにはあの副賞もあり、入賞作品は、市内の飲食店による販売も行われる、
う
ん、
すごい、
そうなんです、そう、三角、自分が考えた三角おにぎりが商品化されるってい う、ね、こうお料理好きな方にはこう夢のような、ね、コンテストなんじゃないでしょうか、はい、うん、で作品条件がおむすびはもちろん三角形、
はい、
そして大きさは大人の拳程度 100g
程度、はい、でまたこう再現しやすいレシピであることのこの3つの条件だそうです、
はい、
ただこの魅力的なコンテスト明日がね応募締め切りなんですよ。なのでね、あの応募検討される方はお急ぎくださいませ、はいはい、はい。そんな魅力的な三角おにぎりの、コンテストと、はい、もう一つ、
はい、
もう一つ川崎シネマアワード映画館へ移行キャンペーン、はい、こちらなんですけれども、こちらは映像の街川崎推進フォーラムっていうね、あの、うん、団体がありまして、はい、自宅から参加できる川崎シネマアワードというものを今開催しているそうなんですよ、うん、内容が邦楽洋楽アニメ問わず2021年の1年間で川崎市内の映画館で見た一番心に残る作品をこれですって応募すると抽選で素敵な商品が当たるというね、キャンペーンなんだそうなんですよ、はい、素敵な商品っていうのは、まあ、映画鑑賞券ですとか川崎フロンターレ、今日のゲストの小川さんフロンターレもね応援されてるんですって。
はい、大好きです。
ね、そうなんですよね、
これもらわなきゃ。
そうそう、これね、はい、もらわなきゃ。そして NEC レッドロケッツの選手の3入りグッズですとか、と川水入館ペアチケットなどなど、とてもね豪華な、あの商品が当たるそうなんですよ、はい、でこちらの応募期間は2月いっぱいですね、2月28日月曜日まで、はい、川崎シネマアワードの特設ページメールフォームからの応募、またはハガキは、28日当日消しに有効ということになっております、はい、でこちらのね川崎シネマアワード連携企画なんですけれども、はい、この川崎市内の各市立図書館にて、うん、映画の原作本コーナーも、うん、あの設置されているそうなんですよ。そうなので、まあ、過去に映画化された作品の原作本ノベライズなどなどが集まっているので、うん、本を読むのがお好きな方もね、うん、ぜひ図書館に行って、あ、これこの映画の原作これだったんだな、なんて、うん、そういったね楽しみ方もね、おうち時間も今増えているので、うん、本を読むっていうのもね楽しんでいただけるんじゃないかななんて思いますよ、
はい、
はい、今日はこの2つの、ね、はい、コンテスト、またキャンペーンをお届けいたしました。
はい、ありがとうございます、はい、ぜひね皆さんもね応募してみて、小川さんだったらフロンターレのねチケットとか、はい、うんうん、なんですか、川水のペアチケットで彼女と行ってみたら、
素敵じゃないですか。
彼女いるかどうか分かりませんけどね。
そこはね、秘密でね。
はい、ルルお姉さんありがとうございました。
以上、武蔵小杉周辺情報でした。時刻は14時19分になろうとしております、はい、次のコーナーは毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答ということで、ゲストさんにクイズに参加していただくコーナーとなっております。本日お答えいただくのはこちら、
こちらって言っても皆さんには見えない
な、はい、川崎市環境局環境総合研究所職員の小川正史さんにお答えいただきます。小川さん、
はい、
丸か×かでお答えいただきますよ。
はい、
はい、
来ました。
心の準備はよろしいですか、
はい、
心の準備です、
ね、心の準備ハラハラドキドキ大丈夫、
はい、リスナーの皆さんこういう状況だそうです
さあそれでは早速いきましょう。ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
長原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の鶴田ひなみです。この言葉が出たらもしかして詐欺。お金、キャッシュカード、 ATM、 暗証番号合わせず電話を切ってシャープ9110。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ひなちゃんありがとうございます。ではルルお姉さん問題お願いします。
はい、では問題出題させていただきます。
はい、すごい準備してきてくれた音楽じゃん。
はい、三つ目の信号ありますね。三、
はい、
つ目の信号は自分から向かって右側が青色である。丸かバツか。
これね、
うん。
何回聞いても私も分かんなくなっちゃうの。
意外と盲点ですね。
そう、素晴らしい。だんだん音楽がついてくるようになった。あ、終わり、はい、考える。シンキングタイム終わり。
シンキングタイム。
どうでしょう。まず丸かバツか。
バツで。
バツ。お。ということは向かって右側は青ではない、赤、
赤じゃないでしょうか。
赤バツね、
はい、正解はどうでしょうか。
おー、
正解です。おめでとうご
ございます。まあ、正解なのでね、補足の必要ないかもしれませんね。一応補足を、
はい、お願いします。
はい、右側はね、うん、赤。そう、赤でございます。
そう、赤。
はい、そう。これは信号の中で一番重要な色が赤色とされておりまして、うんはいはい、一番ドライバーやから見えやすい位置が右側とされているからなんだそうです。日本では基本右側に運転席があるということでね。なので他の国では、こう、向かって右側が赤ではなく青色の信号なんていうのも存在するようですよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今、補足説明を聞いていた小川さんがですね、うんってすごくみたいなことを言ってたので、うん、これ適当に答えてましたね。知ってたわけではなかったですね。
ノーコメントです
。そうだな。
まあでも当たりましたからね、はい、よかったでございます。
ありがとうございました。
はい、はい、お答えいただきました小川雅史さん、ありがとうございました。ルローネさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。しました。地域ゆかりの今が旬なゲストを迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでーす。
どんどんどんどん
欲しいね、
またそうですね、ちょっと見繕ってきますね。
頑張ろう私たち。
はい、頑張りましょう。
はい、今日はですね、川崎市環境総合研究所の取り組みというね、お話を伺いたいと思いますよ。ゲスト様のご紹介をいたしましょう。はい、川崎区は殿町地区、多摩川を挟んで羽田空港の目の前に位置するキングスカイフロント、ライフサイエンスと環境分野における70もの企業や研究機関が集まる世界最高水準の研究開発拠点です。そのうちの一つ、川崎市環境総合研究所に勤務するのが本日のゲスト、小川雅史さん。私たち市民のため、多様化複雑化する環境課題の解決に向けて日々研究に取り組む小川さん。研究と聞くと難しそうですが、その具体的なお仕事内容は私たちの生活にどう関係しているのでしょうか。来月には羽田空港とをつなぐ多摩川スカイブリッジが開通して、ますます注目が集まるキングスカイフロント、その周辺についてもお話しいただきたいと思います。小川雅史さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今頃皆さん、職場の皆さんも聞いていらっしゃると思います。はい。緊張もほどけまして、水曜どうでしょうの話も終わりました。
盛り上がりまし
たね。はい、盛り上がりました。
はい、
早速、リスナーの皆さんに自己紹介お願いいたします。
はい、私、川崎市の環境局、環境総合研究所で、産学公民連携を、担当しております、小川と申します。本日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ご自身自身のこう、はい、お客様と自己紹介するときに、はい、ご自身の紹介ね、
はい、
早口言葉みたいですね。環境局、環境局ね、総合にあるみたいなね。
いつも言えてます。
毎回試されてる気がしますけども。
観光客って言っちゃいそうですね。
環境客。
そんなことはどうでもいいです。はい。ちょっと今日は、リスナーの皆さんが、何ちょっと難しい話なんじゃないのと、今頃ね、こう、ラジオの前で、アプリの前で聞いているかもしれませんが、皆さん大丈夫ですよ。
安心ください。
はい、水曜どうでしょうの、ノリで言っていただきますからね。はい、小川さん、早速なんですが、はい、環境総合研究所ってまずどこにあるのか、何をしているところなのか、リスナーの皆さんに分かりやすく説明していただけたらと思います。
はい、はい、この番組冒頭でご説明いただいているところもあるんですけども、うん、川崎区の殿町エリアにあるですね、
はい、
キングスカイフロントの、その中にありますライズという建物に弊社は所属しておりまして、多摩川を挟んだ目の前にですね、羽田空港が広がるすごく近未来な雰囲気のエリアに位置してます。はい、弊社はですね、その中の一研究機関として、さまざまな環境問題の解決やですね、未然防止、さらにはその改善を目指して調査研究に日々取り組んでいるところでございます。
はい、
はい、で、まあ、日頃からの大気、水であったりですね、川崎市もそうですが、都市に特有のヒートアイランドなどですね、さまざまな分野について調査研究を進めてまして、 他にもですね、国の緊急機関でしたり企業様、あとは海外の自治体さんとも連携して、さまざまな課題に現在取り組んでいるところです。
はいはいはい。その、環境総合研究所、
はい、
環総研って略して言っちゃうのかな、はい、
そうですね、
はい、小川さん具体的にどんなお仕事されてるんですか。
はい、ですね、皆様の生活に密着した部分ですと、はい、例えばですね、川崎市内の大気環境の、24時間の監視ですね。普段夏とかですね、高化学スモッグ注意報が発令されましたと学校の方からなんか放送が出たりするじゃないですか。
アナウンス流れてるんだ、
はい、
流れてる
ね。ああいった情報を判断する上での判断材料として24時間こう大気を監視してですね、こういった情報が今取れましたので、はいはい、判断の方をちょっとお願いしますところで、いろんなところに、情報提供するようなお仕事をさせていただいています。
保育園私勤めてるんですけど、うん、特に夏場のプールをやるときに、やっぱり高化ガススモーク警報とかをが発令されてるとプールにできないとか、はい、そういうふうなものがあるんですけれども、うんうんうん、そういったものをこう大気汚染今大丈夫なのかなって調べてくださっているっていうところなんですよね。
そうですね、
はい、ありがたいです。
ありがたいですね。
私たちとそして子どもたちのね、命にも関わりますからね。
はいはい、小川さん普段はなんかこの研究所とかね、はい、いろんな70もの施設、企業さんとか研究機関が集まってるところなわけじゃないですか。
はい、
それだけ聞くとね、なんか白衣でも着られてこうなんかこうやってらっしゃるのって感じなんですけど、はい、普段は
ですね、私のその担当しています産学公民連携共同研究事業というですね、
これまた難しい、
はい、長くてですね、はい、これもまた試されているような事業名で恐縮なんですけども、
はいはい、
私自身はですね、そういった企業さんがこういった技術開発をしたいっていうふうに、手を挙げてくださる企業さんもいらっしゃいまして、
うん、
で、そういった企業さんとですね、一緒に研究をして、そうですね、特にですね、その共同研究者さんと、その研究の分野で、担当している関係部署さんの間を取り持ったりですね、我々として共同研究ですので、我々も提供できる情報があったりしましたら、うんうん、そういった情報提供に関する調整をしたり、
うんうん、
主にそういった仲介役の業務を、主にやらせていただいているような状況です。
はいはいはい。じゃあ、白衣いっぱい着てない？
そうですね。今見ていただいているスーツの、お仕事でございます。
はいはいはいはい。スカイフロント、はい、じゃあキングスカイフロントさんの、ホームページとかね、はい、ちょっと動画を拝見すると結構白衣着られてる方たちがこう映っていて、
はい、
あ、私たち研究してますっていうようなね、はい、動画を拝見したので、あら、もしかしたら小川さんここ映ってるって思って見てたんですけど、映ってこなかったんでね。
そうですね。また別のところで白衣を着てる職員も、はい、たくさんおります。
はい、そのね、産学公民連携って、はい、すごく難しいらしいじゃないですか。どんなこと
ですね、環境にいいこんな製品を開発改良したいという企業さん、手を挙げていただいた企業さんとですね、環境総合研究所がタッグを組むという意味で、
はい、
産学公民連携という形で、うん、表現させていただいてまして、で、その公民連携ってことで、我々が提供できる情報、資源、例えばこんな製品をこんなフィールドで検証したいというような希望がありましたら、そういったところで調整するといったようなものも、随時やらせていただいています、ね。
ははは。は、産業とその行政と市民といろんなところでタッグして、
そうですね。
で、一つの研究とか一つの結果を出して、
そうですね。
日々、
はい。
仕事されて
る。ああ
、なるほどね。難しい言葉だったのがようやく分かった。いやいやいやいや、でも本当ね、スーツ着てこの難しい言葉を言っている NHK の人ですか、ね、
報道番組のよう
にね。なっているんですけど、うんうん、大丈夫ですかね。
はい。
さあ、お仕事の話なんですが、
はい、
その、私たちの生活にどう関わっているのかは、先ほどもね、その24時間大 大気汚染を調べてくださっていて、それを皆さんに知らせてますよっていうことも教えていただいたんですが、その他に何かあります？関わって生活に関わっているもの、
まあ、生活に関わっているという部分ですので、例えばあのヒートアイランド、先ほど申し上げた、あの今夏があのどんどんどんどん暑くなっているような感覚を皆さんもお持ちかなというところはあると思うんですけども、そういった部分でですね、どんなこう環境だと熱中症になりやすいのかとか、あと熱中症の対策には何が有効なのかといったところも含めて研究されている部分、部署もあります。で、まあ、私ども産学公民連携共同研究事業の内容でご紹介すると、例えばですね、全部紹介するとちょっと時間足りないので、例えば今回あの3月11日に研究成果の報告会をさせていただくんですけども、その内容の中からピックアップすると、株式会社テラポニカさんというところと、共同研究をあのさせていただいてまして、このテラポニカさんですね、川崎水族館さん、とあのテラポニカさんがコラボをしながらあの進めた共同研究で、私どももあの情報発信とかでお手伝いさせていただいてるんですけども、この株式会社テラポニカさんのですね、得意な部分としては、何かをこう作る過程で出たあの例えばあの捨ててしまうものだったり、本来捨ててしまうもの、そういえば例えばあのカツオの煮汁とか動物の排泄物ですね、そういったものをですね、あの植物が取り込みやすい形に変えて、でそれを水耕栽培に利用する技術をお持ちなんですね。
はあ、バイオプラントってやつですか？それとはまた違う？
またその、まあ、あの大枠で言うとバイオ、あのバイオの技術なんですけども、まあ、よりあの簡易的にあのいわゆる、より栄養源になるものを変換して、そのままあの肥料にするっていう、簡単に言うとそういうことですね。で、まあ、あのこちらの取り組みをですね、活用して、川水さんですね、飼育されているカピバラ、
ね、かわいいですよね、見に行きまして私も、
このカピバラさんの排泄物をですね、養分に変換して、でその溶液をですね、水耕栽培に用いるという研究も川水さん内で行っている。
あ、そう、
でこの、そうですね、でこの溶液ですね、水耕栽培に用いて、あの本来捨ててしまう排泄物を有効利用する、その資源循環っていうところと、あとは排泄物を処理する際にあの発生してくる温室効果ガス、そういったものもあの削減できるんじゃないかっていう2つの面から、まあ、環境にいいかもしれないねってところで我々も取り組みをさせていただいているような感じになってます。
ちょっと皆さん、リスナーの皆さん、今小川雅史先生のですね講演会のようなセミナーのような詳しく、教えていただいて、面白いですね、そういう話なかなかこうね、聞けないので、へーって本当に感じですね、そことそこまたつながってたんですねっていう感じですよね。
川水の動物たちが環境改善にこう、なんだろう、影響があるというか、そこまで考えたことなかったので、すごい勉強になりますね。
もう一つね、ちょっとこれも難しい質問になっちゃうのかな、多摩川をこう対岸に羽田空港があるじゃないですか、でその羽田空港もその乾燥圏の研究に関係しているんですか？そこはない。
そうですね、あまりあの我々としてこう羽田空港と連携をうまく取っているかというと、あまり普段は取ってないんですけども、私ども海外からの視察も、まあ、今回今の社会情勢になる前は受け入れたりとかしていたので、まあ、そういった羽田空港からこうそのまま、近くにありますのですぐに来ていただけるという点では、あのすごく羽田空港の立地の近さはあの我々としてもあのいろいろ利益をあの享受させていただいているなというところはありますね。
あの来月にはね、多摩川のスカイブリッジ開通ということで、そのあれですね、橋8分間ぐらい歩いたらもう8分でしたっけ？
そうですね、
18分だ、
本当にもう今までかかっていた、時間よりかも圧倒的な短さで、
そうですよね、よりあの羽田空港近くに感じられますね。
そうですね、
その橋を見ながらまたね、仕事をしながら、先ほどの水曜どうでしょうのところでも出てきた何橋でしたっけ？
大師橋。
大師橋でしたっけ？大師橋を見ながらお仕事をされている、小川さん。小川さんなんですが、 小川さん、なぜそのこの仕事に入るって言ったら、なんだろうな、もともと何か自然がお好きでそういう仕事したかったんですか？
そうですね、もともと
環境のこととか、
はい、川崎市で生まれ育ってですね、近くに公務員も行く体力地だったり、
はいはいはい、
高根森林公園だったり、自然豊かなところがあってですね、まあ、もう生き物がずっと好きに好きで行ったんですけども、まあその中で大学の授業の中で元環境局の職員さんがですね、
はい、
講義に来てくださいまして、川崎ってこういうことやってたんだよっていう話を聞いて、あ、なんかこういう地元に貢献できる仕事だったら川崎市で仕事してみたいなっていう思いもあって、今回こう入庁を当時決めさせていただいたところもあります。
はあ、もう市の役員の皆さん聞きましたか、このすごいですよ。今お子さんたちがね、小さいお子さんたちが聞いていたら、あ、そういう入り方というか、そういうねきっかけもあるのかと、はい、聞いていただいていると思います。小川さんがそのね通う川崎区殿町のキングスカイフロント、
はい、
これまあ多分にその干潟があったりとか、
はい、
自然が、
そうですね、
自然って言ったらなんだ、カニとかいるんですか？カニ、
カニもいます ね、はい、
あとは魚とかも、
魚もいます、鳥もたくさんいて、先ほどお話にあった多摩川スカイブリッジの開通直前イベントとしてですね、うん、環境総合研究所でですね自然観察会を、
はい、
開催する予定でして、うん、こちら、はい、干潟あのエリアすごく実は自然がたくさんあって、
うん、
貴重な鳥獣さんたちもですねいてですね、観察会としては適切なエリアになってます。
はい、
で令和4年のですね3月5日こちら土曜日ですね、10時から12時で、うん、そのエリアで観察会を実施させていただきますので、
はいはい、
もしご興味がありましたらホームページです、多摩川スカイブリッジ自然観察会で検索いただければホームページでできますので、お申し込みいただければと。
へえ、多摩川スカイブリッジが開通する前の日、
開通自体は3月の
十何日か、
はい、12日、
じゃあもうちょっと前、ね、はい、3月5日に、
はい、
へえ、楽しそうですね。あとでね、その今小川さんがお持ちのチラシをね写真で撮ってホームページ、フェイスブックページに載せさせてもらいたいと思いますが、はい、他には何かこうキングスカイフロントこんなところだよとか自慢の場所あります？
そうですね、今私が通わせていただいているライズの建物の目の前にですね、公園がありましてですね、
はい、
でホテルと東急レイズホテルさんと公園があって、うん、そのエリアがですねすごく公園整備されていて自然豊かでですね、春先になるとこうサイクリングロードと桜並木があって、僕なんかお昼ご飯をそこに持って行って、
はいはい、
一人でお花見しながら、はい、楽しんでたりします。
へえ、私も何回か、カフェがあるところに行ったことがあるんですけれど、とても本当に自然豊かで、今まだ人が少ないからなのかな、すごいいろんな見渡せるし、
そうですね、
ゴミゴミしてないちょらへんなんだけどざわざわしてないっていうか、本当にのんびりできますね。
そうですね、仕事終わり夕方に、はい、時でホテルさんをバックにこう富士山が夕方綺麗にひっきり見えるので、もし富士山好きな方は、はい、すごい素敵な景色なので来ていただけると、
ね、はい、私カフェの人間ではないんですけどねとりあえず土日そのカフェはですねリスナーの皆さん朝9時からやっておりますのでね朝9時に行くと気持ちいいですよ誰もいないですから、ね、土日は職員の方たちは土日はお休みですか？
そうですね、
はい、うんうん、ほとんどあそこにはいらっしゃらない、
はい、
なるほどね。そう、場所的には大師の先、
そうですね、はい、もう川崎大師のもうちょっと先に行った終点の小島神殿駅から10分ぐらい歩くエリアになるんですけども、
はいはい、
まあ、先ほどおっしゃった通り、うん、人がいなくて、
うん、
落ち着いた雰囲気なので、
はい、
ゆっくり読書なんかもできるかなと思います、
ね、そうですよね、はい、そうそう、本当にねすごい素敵なこんなところにこんな川崎市とは思えない、なんだろう、川崎市っていうとなんとなくラゾーナとか武蔵小杉とか人がいっぱいいるっていうイメージを持たれてる方もいらっしゃると思うんですが、全く違いますよね。
そうですね、
ね、大自然ですよね、
はい
はい、皆さんもぜひ行ってみてほしい場所です。はい、キングスカイフロントについてねいろいろお伺いしましたが、
あの仕事をこう始めた時と今ってやはりこう70もの期間が入ってきてるぐらいだから何か印象違ってます？
そうですね、今回先ほどあの、私が川崎市の入庁を決めさせていただいた、あの決意させていただいたあの時にですね、じゃあ、今最先端 の、 あの場所って言われているキングスカイフロントに見てみようと思いまして、その時にお伺いした時は、建築の関係の方がすごい頑張ってくださっていて、はいはい、まあ、まだ開発途中かなっていう印象を、まあ、正直受けたんですけども、うんうん、改めてこう移動の願いが移動希望を出させていただいて、うん、で行ってみたらですね、すごい発達していて、
はいはい、
でも先ほど申し上げた近未来な雰囲気があってて、やっぱりここでこう最先端の研究をしていくんだっていう川崎市の決意とですね、まあこう成長ぶりを見るとですね、やっぱりすごいところなんだなって改めて、はい、感じますね。
はい、私の娘と同い年という若いのにすごい立派なお考えをというかしっかりされてるんですが、小川さん、
はい、
この仕事を通じて、はい、まあ、実現したいことはまた難しいかな、はい、ね、市のやり方とかいろいろね、会社、はい、職場のやり方とかあるんですけど、すね、何かやりがいとかって感じてます？
そうですね、やっぱり企業さんだったり研究機関さん の、 こういった研究をしたいんだってところをサポートできるっていうところ、あとはそのやはり皆様すごく高度な技術をお持ちで素晴らしい研究をされてて、そこに触れられるだけでもすごく勉強になりますし、素晴らしいなっていうふうに感じてます。
またね、何回も繰り返しちゃいますが、水曜どうでしょうとはまた全く違う環境のね自分がそこで磨かれる職場でしょうね。はい、ありがとうございます。さあ、告知がね、あるということで、ちょっといろんな告知をしていただけたらなと思うんですが、先ほど3月5日のことももう一度言っていただこうかしら。
あ、はい、わかりました。
はい、
まず、3月5日土曜日、10時から12時ですね、多摩川スカイブリッジ開通直前イベントとしてですね、自然観察会を、開催させていただきます。
はい、
場所はですね、先ほど申し上げたとおり、川崎生命科学環境研究センター、ライズですね。
はい、
で、させていただきます、うん、で観察点はもちろん多摩川スカイブリッジ上、羽生川側の、川沿いになります、
はい、
対象としましては小学生以上の、川崎市在住在学在勤の方になります、
はい
はい、こちらお申し込みはですね、先ほど申し上げたように、ホームページ等で、はいはい、受け付けておりますので、うん、随時、お申し込みください。
はい、あと何か今日これは言わないとというのがあるそうですが、
はい、
皆さんここからはもう聞いてくださいよって感じですよ、はい、成果、
そうですね、
報告会ですか、はい、お願いします。
なかなか小難しい産業公民連携共同研究事業のお話をさせていただきましたが、
うん、
はい、こちらをですね、より小難しくなく市民の方に分かりやすくお伝えできるよう、研究成果報告会を、オンラインで開催させていただきます、
はい、
日時はですね、3月11日金曜日2時から4時半で、参加費は無料になってます。で、開催方法は、オンラインウェビナーで開催いたします。申し込み方法はですね、産学公民連携共同研究事業、なかなか覚えられないかもしれないですけど、そちらの方お名前で検索いただいて、申し込みフォームがございますので、
はい、
そちらからお申し込みください。
はい、それオンラインでのイベントで小川さんも出られるんですか？
はい、私もちょっと運営側として、はい、参加させていただきます。
画面には映んないの？
そうですね、メインで私が出るかどうかまた、はい、出ないかもしれないし、出るかもしれないということで、お楽しみと、
はいはい、ぜひね、画面上に小川さんが現れたら下にこう小川正史って名前入れて
テロップ出していただきたいですね。
あの方からラジオに出たの
知ってる。
そうそうそうね、フロンターレのね、ファンでもあるという、
はい
はい、小川さんでなんですが、この番組ね、フロンターレのサポーターさんもいっぱい聞いてくださってるんですよ。
そうなんです、
ね、それでこの後ね、フロンターレ情報っていうのを毎回お伝えしていくんですが、はい、明日はなんかあれですか、ダービーが、
は
い、
そうですね、玉川クラシック、うん、ありがとうございます。
楽しみですね、はい、はい、というね、水曜どうでしょう、趣味の話もしていただきました。そしてね、フロンターレのファンということでね、そのお話もできる、あのちょっとだけかじらせていただいたんですが、本当に私たちのね、環境のためにいろんなことをしてくださってるんだなということを、本当に分かりやすくというか詳しくというか今日初めて、
はい、
そんなことがやっている方たちがいるんだということを、ね、私は本当に知って感動したんですが、はい、ルロお姉さん、はいはい、いかがでしたか。
そう、私も、特に川水さんのあたりですごく興味深かったんですよ。カピバラさんのお話とか、
カピバラか、
はい、そう、私たちがこう生活しているこの川崎、うんはこうやって職員の方々がそう大気を考えてくださったり、あとは生態系を守ってくださったり、そういう縁の下の力持ちのようなね方々がこうお仕事してくださって、その人たちによって支えられてるんだなって改めて感じることができました。
はい、ありがとうございます。いや本当にその川崎区のね殿町地区にあるキングスカイフロント、もうまさにあれ世界有数の、世界有数じゃないか、なんて言ったらいいんだ、本当に研究とかをね、うん、されていて、で皆さんが頑張っている場所ということをご案内させていただいたので、ぜひね皆さん遊びに行っていただきたいな。そのもちろん職場を見ることはできないかもしれないんですが、うん、あここでこういう方たちが頑張ってくださってるんだな、そんな場所をね見に行っていただけたらと思います。お母さん、他に何か言い忘れたこととかないですか。
はい、これ以上喋ると小難しいことになってしまいます。報告会のお話をさせて以上とさせていただきます。
はい、ありがとうございました。本日は、その川崎区殿町地区にあるキングスカイフロント、世界最高水準のね研究開発拠点であります、そこからそのうちの一つ川崎市環境総合研究所に勤務する小川雅史さんにお越しいただきましてお話を伺いました。小川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、ここでもう一曲、小川さんからリクエスト曲をご紹介いただきたいと思います。お願いします。
はい、はい、オアシスで Don't Look Back in Anger。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。
中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
さあ2曲目もねお送りしましたが、ゲストの小川雅史さん、なんでこの曲だったんですか。
すごく単純な理由でオアシスが大好きですって
言ったら大好きなんですね、うん、できればもっとこうかけていたかったみたいな感じですね。失礼いたしました。はい、ありがとうございます。毎週木曜日午後2時からお送りしております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。続いてのコーナーは今日の1分防災、災害時におけるラジオの役割、重要性を皆様に知っていただこうというそんな思いで発信しております。ではルロお姉さん、お願いします。
はい、お願いいたします、はい、本日お届けしますのは冬用の防災グッズの備え方、はいです。防災グッズの備え方はね、このコーナーでよくお届けしているんですけれども、うん、一度揃えて終わりではないんですよ、はい、使用期限ですとか季節に合わせて更新していくことで、こう本当にこう使える備えというふうになりますので、はい、今日は冬用の備えグッズをお届けいたします。冬はね、特に寒さと、あとアクシデント、大雪でしたり、水道管が凍っちゃったとか、あとは、暖房器具が故障してしまったなどなどね、そういうトラブルもありますので、はい、それを見越した はい、防災グッズを作ることが必要となってきます。
はい、
冬に大活躍する防災グッズを入れた冬の季節袋というものを作るのをおすすめしております。通年で必要な防災グッズにプラスして、この冬の季節袋をぜひ使って入れてみてくださいということで、この季節袋に何を入れたらよいのか、4点ほどあるんですけれども、一つ目はこう冬用の肌着や下着、
はい、ね、夏と違いますからね。
そうなんです、長袖、あとはヒートテックのような保温、あと発熱機能がついているものっていうのがね、おすすめです。女性はなんかこう下着とインナーが兼用できるようなね、そういった、下着も入れておくと良いでしょう。またお洋服関連だとリラックスできる長ズボン、長ズボンは必須です ね、はい、あとはこう薄手の腹巻きパンツ、こう腹巻きと長ズボンがドッキングしたようなやつもね、はい、はい、良いかと思います、はい、あとは厚手の靴下、底冷えがありますのでね、しっかりあったかい靴下を履いてください、はい、でこれらはねすごく厚手のものが多いので、圧縮袋も活用して、はい、コンパクトに、まとめると良いかと思います、
はい、
あとこちらは使い捨てカイロ、これ使い捨てがね良いでしょう。そう、数日過ごすことを考えると、やっぱり使い捨てじゃないと、ああ期限切れちゃったっていうのもありますので、で使い捨てが良いでしょう、
はい、
あとは、お菓子などの高カロリーなもの、これは必要ですね、
はい、
寒い時は体温保持のためにカロリーがすごく消費されますので、チョコレート、ナッツ、あとはね羊羹などの高カロリー商品、あとは風邪予防のためにのど飴も入れておくと良いかと思います、はい、そういったねものを入れた季節物袋を利用して防災グッズをこう季節に合わせて衣替えできると、より対策ができるのではないかというお話をさせていただきました。
はい。ね、ずっと言いっぱなしじゃなくてね、夏と冬ちょっと違いますよってお話ね。
そうですね。
はい、皆さん気をつけてください。
はい。
はい、今日の1分防災でした。毎週木曜日生放送でお送りしております。川崎ショータイム小杉スイッチオン。時には早口で聞き取れなかったかもしれませんが、圧倒数更新となってしまいました。いただいているお便りをご紹介しましょう。
はい。はい、お願いします。うん、まず、たまっちさん、はい、お手紙ありがとうございます。けいこさん、るるお姉さん、こんにちは。はい、ゆうゆうとしゅうさんもこんにちは、たまっちです。殿町とかキングスカイフロントって、実家の北海道に帰省するとき、羽田空港から飛び立つときに上から見ることはあっても行ったことがないんですよ。今度行ってみたいと思います。ということだそうです。
はい。じゃあ、R 佐藤さんご紹介しますね。
はい。
メインパーソナリティの DJ 恵子さんはじめ、スイッチオンミホイファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
まあ、本日は川崎市環境総合研究所の小川さんがゲストなんですね。環境問題はずっと言われてきていますし、気候などに変化が出てきているとも言われてますので、どのような取り組みをされているのか興味深いです。本日も楽しみに聞いていますということでね、R 佐藤さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、あ、失礼いたしました、先ほど気象ってね言ってしまったんですけれども、帰省の時だったんですね、
はい
はい、失礼いたしました。
そしてペコ、はい、ちゃんさんからもいただいておりますね。
ありがとうございます、
はい、小杉スイッチオンの皆様いつも楽しく聞いています。川崎春の文化祭作品大募集というチラシを幸い図書館で見つけました。コロナの中ワイワイ楽しく集うこともなく、性格変わってしまいそうな毎日です。小杉スイッチを聞いている間は元気いっぱいの皆様の声を聞き、よし、あと少し頑張る力が湧いてきます。この番組を聞いている皆さん自身、身内知り合いの方々にこの企画をお伝えします。楽しそう。パフォーマンスは10分以内に DVD にするようですよ。では春はすぐそこまでです。ファイトということでね、ペコちゃんさんありがとうございました。
続いてフロンターレ情報、
はい、お願いします。
先週の富士フィルムスーパーカップ浦和レッズには0-2で負けてしまいましたが、いよいよ明日3連覇に向けてリーグ戦が開幕します。対戦相手は、FC 東京、はい、先ほどねお伝えしていただきましたような玉川クラシコが開幕でございます、
はい、
ホーム等々力、陸上競技場で19時キックオフです。平日開催ということですが、チケットも若干残っているようです、
はい、
そして今シーズンも川崎 FM で実況中継があります。スタジアムに行けない方は、ラジオの前で応援よろしくお願いいたします。
はい、
たまっちさんからのフロンターレ情報でした。ありが
とうございます。さあ、はい、本日スタジオにお越しいただいたゲストの方、もう一度ご紹介いたしましょう、
はい、
来月には川崎市と羽田空港とをつなぐ多摩川スカイブリッジが開通します。その注目が集まるキングスカイフロント、健康医療分野における世界最高水準の健康、研究機関の開発のエリアです。 その一つ、川崎市環境局環境総合研究所に勤務の小川雅史さんにお話を伺いました。ありがとうございます。小川さん、産学公民連携成果報告会の周知もう一回どうぞ。
はい、先ほどお話ししました共同研究についての研究成果の報告会を開催します。
はい、
こちら、難しいお話、分かりやすくお話できればなと思っています。
はい、
オンラインで開催しますので、3月11日、2時から4時半無料になります。皆様ぜひご参加ください。お願いします。
はい、ありがとうございます。小川さんはそのね、画面上に映らないかもしれないんですけれどね、皆さんぜひ見てくださいよ。なんとね、我らがね、プロデューサーのシチューさんの会社がちょっとなんかこうね、いろいろこのね、プロデュースしているそうなので、ね、そちらもお楽しみにしててください。小川さん、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
川崎ショータイム小杉スイッチオン、あっという間の58分でした。いかがでしたでしょうか。本日もね、お忙しい中たくさんのメールをいただきましてありがとうございます。また最後までね、お聞きいただきましてありがとうございました。この番組は各社の提供でお送りしました。ここまでのお相手は小杉在住の DJ 恵子と、
はい、歌のお姉さん兼現役保育士のルロお姉さんでした。
はい、ありがとうございます。来週も楽しみにしていてください。この番組は各社の提供でお送りしました。それではみんなでさようならを言いましょう。せーの、
さようなら。
来週も楽しみにしていてね。